こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、そうですね、私たちのというか、沖縄の働き方ですとか暮らしとか社会がもしかしたらこれからこの意識で変わっていくかもしれないというお話を伺っていきたいと思います。一般社団法人日本社会連帯機構の、沖縄県本部、共同代表そして理事の比嘉盛人さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。比嘉さん、働き方の問題ということなんでしょうか。
はい、今もうすごくダイレクトに来てるので今日のテーマ、そうですね、はい、働き方をちょっと変えると、うん、沖縄の、暮らしとか社会とか、うんうん、個人が抱えてる課題、地域の抱えてる課題を少し、働きやすくなる、
うんうん、
変えられるんじゃないかなというお話が少しできたらなと思います。
そういったことを日本社会連帯機構というところが、事業として展開しているということですか。
面白くてですね、日本社会連帯機構という大元の母体はワーカーズコープという、労働者協同組合なんですね、
はいはい、
協同組合、
はい、
働く人たちが出資して、で意見を一人ずつ一票持って意見反映をして、で実際には経営をしていくと、で労働しながらですね、この3つを、やってるのがワーカーズコープという労働者協同組合なんですね。全国に1万7000人ぐらい仲間がいます、
はい、
で沖縄県はだいたい50人ぐらいなんですけどね。
まだまだ、まだ沖縄県は少ないですね。
そうですね、はい、本当に小さい事業所が、那覇と名護にあるという形で、あとグループとして少し100人ぐらいの、高齢者生活協同組合、沖縄県高齢者生活協同組合って言うんですけど、配食ですね、年配の方がやっぱり一人、食事をするのが大変だから配食事業をやってるんですね。お弁当を作って お届けをすると、それが100人ぐらいいますね。
そうなんですね。でこちらでは、じゃあ、これからどういうところを目指して、活動していきましょうということなんでしょうか。
少し根本的な話をすると、今沖縄もやっぱり貧困の問題とか、働く場所がないとか、非正規の問題ってやっぱり大きいんですよね、
はい、
で最低賃金が全国でもワーストの方に入るとかですね、でそれはやっぱり、収入をどう、確保していくかっていう問題も一つあります。でその一番根本は雇われて働く構造がやっぱり、脆弱な構造だと思うんですよね。で、その一般的な働き方以外にですね、例えば、生協ってありますね、生活協同組合と、あと農協ってありますね、で、あと医療生協とか電力生協とかいろいろ協同組合があるんですね、で労働者が自分たちで、その組織をした協同組合っていうのが、今度法人格として、できるようになったんですよ。実際に戦後ですね、すぐできたのが農協と生協なんですよね。小さな組織だったんですね。本当に農民連みたいな、農民が集まって、じゃあ、みんなのその農家の人たちの利益を守ったり、仕事を、地位的に位置づけていくと、農家、これが農協、
はい、
で生協は、消費者が組合になって、暮らしを、やっぱり支えていくベースになるんですね。みんなで共同購入って言ってるんですけど、商品を買うときには、みんなで買うとその物流とかそのコストが安くなっていくから、そういう協同組合ができていった、この2つは、国が、農協は農林水産省、農水省ですね、で、生協は厚生省が管轄となって法律を作ったんです、要するに国民がそういうその、自律的な社会を作っていくためにそういう協同組合が必要だろうと。外国のスペインと とかイギリスとかっていうのはやっぱり協同組合が盛んなんですよね。あのご存知のようにあのバスクモンダラゴンという地域ではモンダラゴン、協同組合、町自体が協同組合が1万以上あってですね。
へーすごいですね。
その一般的な企業も協同組合だったりするんですよ。
へ
ー、もちろん生協みたいに物を販売する協同組合もあるし、はいはい、製造する、うんうん、例えば靴を作ったり洋服を作ったり、うんうんうん、食品を作ったり協同組合がある。面白いのは、学校大学をモンダラゴン大学って言うんですけど、はい、大学の先生とかその地域の知識人とかお金を持ってるその経営者なんかが出資をしてですね、うんはい、大学を作っちゃうんですよ、うん、で、もちろん演劇とか劇場を作ってそれを運営したり、はい、そのアーティストが集まったりする協同組合があったり、ヨーロッパではそれがすごいんですよね。
すごいですね、
法的に位置づけられていたんだ、
うんうんうん、
だけど日本ではそれがなかったんですよね、
うん、
その、先鞭をつけたのが NPO 法ですね、
はい、
地域の社会に、非営利で地域に貢献するための、仕事を起こしができる NPO 法が先にできたんですよね、
うんうん、
だけど事業としてやっぱり、ちょっと悪い言い方をすると公共事業、公共がやってる行政の下請けみたいな隙間みたいな位置づけが少しあって、そうすると不安定なんですよね。行政が仕事を出してお金を出すからこれやりなさいみたいな感じで、はい、こう意外とそのやる事業も決められてしまう。あの自律的なそのもう少し社会活動ができる組織ができないかっていうのが、うん、今回のこの労働者が主体となって作る協同組合っていう法律ができた、
うん、面白いですね。
そうなんです
よ。その NPO 法自体、うん、その NPO として活動することもとっても有意義で、
はい、
皆さんにとても求められていることなんだけれども、ねはい、一方でじゃあそれが自立した事業として、はい、あの成立してるかというと、はい、なかなか難しいところがあると、
はい、
じゃあそれはあのちょっと本末転倒になってしまってるよねっていうところを、うんはい、一歩踏み込んで、はい、じゃあもっとそこが生きる、
はい、
何かないだろうかっていう部分が今お話ししてくださってるとこですね。
そういうことですね。あの、NPO の、事業展開は20 種類に限られてるんですね。
だけどカテゴリーが20ということですね。カテゴリーが20で、
まあ、福祉の関係とか、
うんはいはい、
あの公共 の, その役立つものに限られている、
はい、
だけどこの、労働者協同組合法ワーカーズ法は、うん人材派遣以外は何でも協同組合でやってくださいと。その要するに多様な、社会からのニーズに応える、うん仕事を協同組合でできますよということなんですね。
先ほどのお話、はい、スペインの例で、
はいはい、
あのね、皆さんが力を出し合って、はい、合ってアーティストをこう、ね、育てたり守ったりするような協同組合もあったりっていうようなお話が出てきましたよ ね,、
はい、そうね、劇場を自分たちで運営をしたりとか、はい、そういう会社を作ったあ会社、まあ、企業を作ったりですね、うんうんうん面白いのがですね、今ちょっと外れるかもしれないですけど、あのニュージーランドのキウイフルーツみんな食べますよね。
食べます。
美味しいですよね。
美味しいですね。
あれの、ニュージーランドの会社が、はい、ゼスプリってよくロゴを見ると思うんですけど、
もうとっても有名なところですよね。
有名なところですね、あれ実は協同組合なんですよ。あの国が要するに位置づけたんですね、はい、ゼスプリ、を、一つにしようと、うん、つまりあれは、販売会社ですよね、集荷して、世界に販売する会社を一つにした、
うんうん、
で元は協同組合で、生産者がみんな出資してるんですよ、
はい、
出資者は生産者なんですね、
うんうん、
で働くのも、生産者なんですよ、うんうん、あの要するにものづくりとして、
はいはいはい、
で販売会社としてゼスプリを位置づけているんです、
ね、あつまり一人では世界的な販路を開拓していくことは難しいけれども、はいはい、生産者が集まってあの、まあ、組合として
組合、
まあ、企業を成立させると、
はい、
大きい力になって
なると
世界の市場が開けてくる、
はい 開けて
くる、まあ、開けたっていう例ですよね。
そうですね。あとダンピングが実はあったんですね。 それぞれがこう、販売会社がいっぱいあると、
うんうん、
そうするとやっぱりコスト単価をやっぱりみんな下げてダンピングし始めると品物の質も落ちるし、そのブランドができていかないと、
はい、
ニュージーランドはやっぱりそこはまずいだろうということで国ごとで考えたんですよね。
比嘉さん、ちょっとこれ一つキーワードだと思うんですけれども、まさにこれ沖縄に必要なことなんじゃないでしょうか。
面白いですよね、うん、そういう発想から立つとですね、
はい、
要するに今、日本は規制改革緩和の方に向かってますよね、うん、新自由主義と言われる、うんうん、水道もそうですよね。
あ、そうですね、う
ん、民間にこう出して、はい、民間でやってください、
うんうん、
その前は郵政があったんですよね。
そうでした、そうでした、
うんうん、電公社がありました、
はいはい、
そういう事業を民間にやって活力、民間の活力を生かして社会インフラを整えていきましょうという流れだったんですけど、どうでしょう、今郵便局のその機能ってまだ維持されてるところがあるんですけど、じゃあ、休みにの
配達ができ
なくなったりとか、はがきの切手の料金が今じゃあどうなってるか、
そうですね、郵便料金もちょっとずつ高くなってますよね。
そうなんですね、うん、でそれに圧縮されて実際に郵便の共済事業で無理な営業があったりとか、
はい、
そういうのがやっぱり出てきてしまうんですね、うんうん、弊害というか水道もそうですよね、うん、本当に、事業に合わなかったら水道が末端まで引いていける持続型のあれになっていくかというと、もうフランスとかドイツはもう破綻していて、もう一回公共に戻してるんですよね。
そうですよね、例えば過疎地域でここから収益見込めないやってなると、
はい、
じゃあ修繕も後回しになるかもしれないですし、
そういうことなんです
ね、そもそもインフラが整備される可能性が少なくなってきてしまいますよね。
そういうことなんですね。つまり官から民に移したんだけど、
うんうん、
公という公共というところが、抜け落ちていくと、
うんうん、
そうすると、そこを支えていくのが、NPO さんにやってもらうという部分って大きかったんですよね、
うん、
だけど事業的に自由になるものがやっぱり限られてしまうし、
うん、
その制約が大きいので、この労働者協同組合法がこの公的な、つまり顧問って言われる部分なんですが、
うん、
みんなの公共的な財産ですね、そういうのをやっぱり守っていけたり活力になったり、
うんうん、
地域社会を元気にしていくっていうのがこの法律の位置づけの最終的な目的なんですよ。
うん、これが10月1日に施行される
っていう、はい、そういうことなんですね。
じゃあその NPO 法と合わせて、
はいはい、
これすごい第一歩になりそうですね。
そうなんですね、
はい、
この、法制局、国 の, その総務省法制局が、うんうん、この法律を最後管轄してまとめるんですが、そこのところが出している冊子でですね、
うん、
大事なことが書かれていて、この労働者協同組合法は、NPO 法と並び、
うん、
今後の我が国の市民社会にとって極めて重大な意義を有する法律といえますということで、
うん、
認識がやっぱりそうなんですよね、
うん、
でこれは実際に法案が出されたのは一昨年なんですが、党派を超えてですね、はい、全会一致で通った法案なんですよね。もうそのぐらいやっぱり必要な、法律だろうと。で今は税制の問題とか細かいことを修正入れながら10月1日に向かって修正を入れてると、中身を作ってるというところなんですよね。
なんか俄然、なんていうんですか、興味が湧いてくる感じになりました、
はい、
となると、はい、じゃあ沖縄ってどう変わっていくのかなっていうところも、沖縄がまあどう活用していけるのかなとかっていうのもやっぱり興味が出てくるんですけれども、
はい、管轄は、この厚労省なんですね、厚生労働省なんですね。でそこが、沖縄県では商工労働部なんですよ。この前やっと決まって、
はい、
例えば子ども未来部とかってありますね、
うん、ありますあります、
つまり NPO さんがやっぱりその窓口になるんですが、他府県では両方でやったりとかするんですね、
うんうん、
だけど沖縄県はやっと商工労働部が管轄になって、ここが窓口になって告知とか、今の話、どういう 沖縄県にとってこういうやり方だとどうなりますかとか、うんうん、そういうことを今後広めていく動きになるんですね、うん、まずは周知をしていくというのが先になってくると思います、うん、で、じゃあ沖縄にとってさ、うん、どういう形がいいのかっていうことですよね、うん、その働き方が協同組合として事業を起こす人たちがまず出てきたりしますよね、うんうんうん、3人、まあ、実際には5人以上からこう組織を立ち上げていけて、であと認可制ではないんですよ、届け出制、準則主義なんですよね、
はいはいはい、
もちろんその、県のところから目に余るところは指導が入ったりはするんですけれど、はいはい、基本的には、立ち上げの時には、認可はいらないと。
つまり主体者が、
はい、
まあ、なんていうんですかね、
作り上げて
能動的に動いていくということですね。
そういうことですね、はい、でもちろんその法人格なので、法務局に登記もできると。労働者協同組合、例えば、FM 那覇とかですね、
うんうん、
そういう形で登記ができるんですね。
認可制じゃないっていうところはポイントですね、
うん、そう、ハードルをわざと下げたんですよ。
おかみからこう許可をもらうとかっていうところではない、その意識の部分も大きいのかなっていう感じがしますね。面白いですね。
沖縄の場合、要するにちょっと町屋具合やったり豆腐作ったり、ね、ジーマーミ豆腐作ったりとかって、すぐやるじゃないですか。
やりますね。お蕎麦屋さんが多かったりするのもその辺かなと思うんですけど。
そうなんですね。で、個人経営でキノコのように出てはまた潰れてみたいな感じになるんだけど、仲間が集まって、その要するに出資しながら事業を起こしていく。じゃあ法人格がここにあるよってなるとやりやすいんですよね。
やりやすいですね、
うん、でお金の企業資金をどうするか、法人格でこの内容ももちろんしっかり作ってくださいっていう 法律なんですけど、事業計画とかね、理事長を置いてとか、その組織形態とか、で最低賃金は頑張りましょうねとかって、なんかそういうのはあるんですけど、だからそれが逆に法人として信頼性があって、事業を続けていく、企業資金をどうやっていくために、その法人格が後押しをしていくと、ちょっと変わってくると思いますね。
うん、一人じゃできなかったことをみんなでできるようになったり、うん、交渉もみんなでできるようになったり、
そういうことですね。一番分かりやすい事例は、沖縄にはもともとその共同して働くという考え方があるんですね。それはユイマールです、
うんうん、
みんなでそのモアイも、モアイはもう最たるもんで、はい、あれは働かないんですけど、お金を出し合ってみんなで支え、
はいはい、
で共同売店ってありますね。
ありますね。北部なんかでは、は
い、まだ残ってます
ね、まだ残ってますよね。
恩納村ね、共同売店が元気が良くて、うん、億単位で売り上げてるんですよね、まだね。
あれは地域の人たちが出資者、一人一人が出資者なんですよね。
そうなんですよ。で奥の売店がやっぱり有名で、うん、まあ、発祥なんですけどね、
うん、
地域の人たちがお金を出し合って共同交流をしていくんですよね、売店として存続させる、うん、でそうすると、あれが欲しいこれが欲しいっていうのを自分たちで売店が成立していくと。途中で、子どもたちを学校にやらせるために、その共同売店のところでみんなが出資して、うん、教育費をここで生み出していくんですよね。
ファンドですね。教育ファンドってことですね。
そういうことですね。
すごいですよね。それをこう、うん、その仕組みをみんなで考えて作って運営してたっていう、
そういうこと
ですね、してるってことですね、
うん、お茶もそうですね、奥緑というお茶を、うんうん、
美味しいですよね、
みんなで作って、うんうん、この売り上げを共同売店の売り上げにして運営にしていくんですよ。つまり労働も出資も、で経営もみんなで話し合っていくという、うんうん、その共同労働の3つの原則がもともとあるんですよね。
じゃあそこからの発展でまたいい働き方っていうんでしょうかね、で経済への貢献の仕方っていうのができてくるかもしれないですね。
そういうことですね。
うん、
やっぱり起業するっていうのはやっぱり大変なんですよね。NPO さんのところもやるときに、やっぱりその自走するためにどうしていくか、
はい、
事業計画を立てて、で人をこう何人入れて、で出し入れのトントンを見ていくと、非営利だから儲ける形ができないので、それを分配ができない。だけど労働この労働ワーカーズコップ法のところで労働者協同組合、この協同組合のところはもちろん分配という仕組みはないんですが、働いた分だけの、お金をちゃんとみんなで分けていきましょう、で、事業の、余剰が出たら次の年に、繰り越しをして、それを貯めていくことができるんですよね。
あ、じゃあより大きい事業とか、はい、プロジェクトを、まあ、展開する可能性もあるということですね。
で一番ポイントは、その出資をできるというポイントなんですよ、NPO 法では出資はできない。
あ、なるほど。
でその代わり働くことに従事してくださいねという位置づけがあるんですね。例えば、まあ、経理が得意な人がいたら、そのやっぱり経理部門で働きながらお金を出資してねって。だけど出資金はあまりこう、普通の株主のようにあんまり、この以上は増やさないでくださいって、やっぱり上限も決めてるんですよ。一人一票という民主主義の働き方をそこの協同組合に持ってるためにですね。
これ面白いですね、
はい、
働いてる人たちが出資者でもある。
あ、そういうことです。
となるとやっぱり自分に責任がある、
はい、あ、そういうことです、はい、
これは新しいですね。
古くから本当はあるんですが、はいはい、ゆいまある共同売店のように、うんうん、沖縄にはもともとあるんですけど、新しい働き方なんですよ。
もうなんかすごいなと思いますが、これがまあ今 の、 その沖縄をもっとよく変えていく、まあ大きなきっかけになるんじゃないかということで、まあ比嘉さんお話ししていましたけれども、その4月17日に、じゃあそれをちょっとみんなで勉強してみましょうという機会があるんですね。
そうですね、はい、シンポジウムというかイベントがありまして、ここにも、用意してるんですが、4月17日沖縄県の総合福祉センターで、あっちにユイホールというところが
あります、石峰の方にある、大きい施設ですよね。
大きい施設ですね、はいはい、あそこで午後の1時からですね、そのイベントをやってまして、基調講演に沖縄国際大学の前泊先生ですねを呼びまして、やっぱりちょうど50年、復帰して50年、で沖縄 の、 その求めてたことがどうだったかということを、気象公園でいただきます。あの時は本土並みって言われましたね。
言われましたね
基地がない本土並みという、
はい、基地抜き本土並みっていう、
県議所にも屋良長兵衛さんがやっぱり書いてて、
はい、
だけどそれが届かなかったと。で50年経ってそれがどう変わったかということの基調講演を前田先生からいただきます、
はい、
であと対談でですね、このワーカーズコープの創始者の長藤雄三っているんですね、
はい、
代表理事なんですが、
はい、
そこで、働き方を、沖縄のところにこの共同労働という働き方を入れたらどうかということも入れながらですね、対談をしていきたいと。つまり自立した沖縄の経済と暮らしをね、作るためにこの新しい、共同労働という働き方を入れたらどうかと、提案の対談がちょっとできたらいいなと思って、はい、であと実際に沖縄で、こういうその支え合う共同するということを実践している方がいらっしゃるので、例えば、高里と鈴代さんは平和と人権、
はい、
特にですね、
そうですね、女性の目線からの、
女性の目線からの、そういうその運動面のところで、その支え合いをやっています、問題提起もやってますね。であと糸数美希さんですね、彼女は、NPO でずっとその子どもたちが、例えば里子と言われている、で、そういう福祉のところで、ファンドを作って18歳以上で学校に行けるようにファンドの支えをやってきている NPO があったんですね。そういう話とか、あと、沖縄のその宮古島で新しくその共同労働で、自治会が狩俣自治会がやっぱりやりたいと、そういう事例をちょっと結んでですね、はい、首里でもやってます、学童クラブですね、
はい、そうなんですね、
あと名護の事例とか、そういう話をこう また散りばめながら、うん、あとは最後ワークショップが一緒にできればいいねって、まちづくりをどうしていくかというワークショップですね、うんうん、
はい、
そういうイベントを17日に考えてるのね、うん、
それぞれの、その、まあ、労働でどう地域と関わっていって、はい、その地域を良くしていくかっていうのが考えられそうですね、
う
ん、
あ、そうですね、うん、あの一番大事な視点は、自分たち自分が働くことによって地域が変わるという視点をやっぱりあの持ってほしいと、
うん、
この、労働者協同組合のやっぱり一番の、目的なんですよね、
うん、
あのかつ、ま、あの国の言い方なんですが、活力ある持続的な社会を、うん、この労働者協同組合で実現することっていうのが最後の目的にあるんですよね、
うんうん、そうですね、はい、働くっていうのは、まあ、日々私たちが食べていくために生活するためにお金を得るだけの手段ではなくって、うん、もっと違うことって本当は含まれてるはずなんですけれど、今そこが考えられないぐらい追い詰められてしまってるのかなって感じることがあるんですよね、でもちょっと視点を変えてみたら違うよね、はい、もっといいことあるよねっていうことなのかなって、うん、今感じてます。
そうですね、うん、あの今おっしゃるように、目の前のこととか、要するに近々の子どもたちの問題とか課題とかっていうのに追われてしまって、だけど広く考えると SDGs のように、うん、あ、これこの、この行動とか活動が、社会に対して地域に対して意外と貢献してるんじゃないかと、
うん、
そういうことが浮き出てくるような、時代社会になってくればいいと思うんですよね。それを働き方から働き方を少し変えることで、見えてくるというか、意識的にそうやって自律的な働き方ができるような手段の一つとしてですね、
うん、
あのこの協同組合があるんかなとやっぱり思ってるんですよね、はい、
うん、今日はいろいろと勉強になりました。日賀さん、
はい、
もうこの問題はとにかくもう大きい問題で、課題で、もう1回ではちょっとお話伺えないので、ぜひあの今後分割してですね、ちょっとずつ
あ、そうですね、
またお話、
今日は概論みたいな
感じになって、概論みたいな感じですね。そして4月17日、日曜日午後1時から、首里石見になります、うん、沖縄県総合福祉センターユイホールで、自立と共生社会、働くとは生きること、共同で開く沖縄の未来と題して、まあ、これ、まあ、ちょっとした勉強会ですよね、うんうん、ありますので、どうぞ皆さん足をお運びください。参加料は無料です。資料代として500円必要ですが、まあ、どなたでも参加できるということです。あの詳しくはワーカーズコープ沖縄事務局までお問い合わせください。電話番号が 098-987-6966987-6966となっています。この後一枠のブログでもご案内しますね、うん、ということで、はい、本日は日本社会連帯機構沖縄県本部、共同代表そして理事でもあります日賀盛人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございます。